私たちの信仰が厚くなるためにはどうしたらいいのか。多分勉強しなきゃと、そしてまた熱心にならなければと多くの方が思い込んでいる節があります。でいずれも決して無駄なことではありませんけれども、私たちが勉強したら信仰のことが本当に分かるようになるのか、私たちが熱心になって、で特に自分が思い描いた通りの行動を取れたら、私たちの信仰は大きくなっていくのかといったら、第一義的にはそうではないと、私は思うんです。信仰を得て、そしてまたそれが育てられていく、そのために一番大切なものは何かといったら、礼拝に出ること。勉強する以上、私たちが熱心になる以上に、礼拝が大切だと私は思うのですよ。皆さんがどう思っているのかよく知りませんけれど、説教がわからないときどうしたらいいのか、ある信徒の質問に、先輩牧師で非常に高名な方、別に名前言ってもいいと思うんですけど、加藤恒明という先生が答えたのは、説教がわからないときどうしたらいいのか、皆さんの横の人の顔を見てごらんなさいと。説教を聞いて喜びに満ち溢れている顔をしていれば、自分自身で説教がわからなくてもそれを喜ぶことができる、礼拝で預かる恵みを受けることができると、そのように言われていて、私もこれには賛同しております。多分勉強しなきゃって思っている人は、自分で説教の言葉を全部分かんなきゃいけないと思い込んでるんでしょうし、自分がちゃんとそれを理解しなきゃいけないと熱心になることを求めているんだと思うんです。で決して無駄ではないんですよ。しないよりはした方がいいと私も思うんですけれども、なぜ礼拝に出ることが大切なのか。そもそも信仰のことが分かる、神様のことが分かるというときに、それは自分から近づいていって自分で獲得できることなのか、この問いが神学的には出てくるのです。神様のことは本来人間にはわからない。だって天にいますお方なんですから。地上にいる誰かだったら私たちが頑張れば把握できますけど、そもそも私たちと違う世界のお方なんですから、神様がご自身のことを私たちに示してくださらなければ、決して人間には神様のことがわからない。で、この神様の自己紹介のことを専門用語では啓示って言います。啓示、啓子牧師の啓に示すという字ですね。一番簡単に言えば神様の自己紹介です。で、これは本来人間の側から神様を把握できない、獲得できないので、神様が啓示をください。で、啓示はどこで与えられるのか。一つには礼拝、そしてまた一つには聖書と明確に掲げるのがプロテスタントの伝統に立つ教会であります。ですから礼拝に出ることが何よりも大切である。自分でそれを勉強して獲得しようとするより、で礼拝に熱心に参与しようとするよりも、礼拝に出ることが大事だと 私はプロテスタントの伝統に立って思うのです。で、さらに個人的に言うのであれば、家でゴロゴロ日曜日寝ているぐらいだったら、礼拝に来て寝ていた方がよっぽどマシ。本気で思ってるんですよ。本気で思ってるけれども、多分皆さんが信者じゃない家族を誘うとき、お友達を誘うときは、また自分自身も、いや、真面目に礼拝に出なきゃって思ってるんでしょ。だからお互いなかなか来れないんですけど、まあ、一応言っときますけど、だからといって礼拝で寝ていいっていうわけではないし、聖書を落としたり、ご自身がベンチから落ちると周りの人が非常に心配するので、無理のない範囲でと思います。ですが、一番安心できる場がここにあると、本当にそう思ってんだったら寝てくれても構いません、はい。礼拝を台無しにするために寝て、ね、バカにして寝るのはちょっとやめてほしいと思っておりますけれども、で本当にただその神様の啓示を受け止める。でもね、どっかで私たちその時やっぱり勉強しなきゃ、熱心にならなきゃっていうところが絶えず出てくると思うんです。もう一つ専門用語を挙げると、私たちが啓示を受け止めるときに一番大切なのは良心であります。まあ、よく啓示をね、神様が礼拝の場でご自身を表してくださる聖書に神様のことが書かれている、このことまではこう受け止められますけれども、でもそうしたときにやっぱり私たちが聖書を読む、礼拝に参与するっていう時に、私たちの目で見て読解する頭の中の能力があって、あるいは礼拝に足を運ぶ、さまざまな私たち自身がすることでその啓示を受け止めようとしているかもしれません。ただ私たちの中にある心や魂の奥底にある良心、まあ、漢字で書けば良い心となり、世間一般の意味合いでは道徳的な善悪を判断する心、そのように言われますけれども、で実際そのような意味合いで聖書に良心が書かれている箇所もありますけれども、神様の啓示を私たち人間はどこで受け止めることができるのか。神様とのつながり、神様の側がご自身を表しているこの場で聖書を通して、でもそれを受け止められる私たち人間の側の受容器は目とか耳ではなくて良心である。受付にある説教用紙見ていただいたら分かりますけれども、特にテモテへの手紙の中に出てくる良心という言葉を見ていくと、私たち人間が神様とのつながりを得ることができるその人間の中の部分は、どこか人間の能力がこう発揮される感覚とかではなくって、良心と呼ばれる部分である。港に着いた船が、その船を受け止めるとき、船の側がこう縄を出して、それが港に立っているビットと呼ばれる部分ですか、係留柱などとも呼ばれると思うんですけど、石原裕次郎とかが足をかけるあそこですよね。で、あれに当たる私たち人間の側のその受け止め、神様の近づきを受け止めるのは良心なんです。結果的に港自体が船を受け止める、私たち人間が神様を受け止められるのかもしれませんけれども、神様からの働きかけを受け止められるのは心の中、魂の中にある良心と呼ばれる部分、まあ、専門用語的に言うとそのようにこう解き明かすことが、礼拝に来てこう私たちが何かを 感じることはできる。多分皆さんもそこまでは言うことができると思うんですよね。けどただ漠然と感じるものが何かっていう時に、やっぱりもうちょっとこれをきちんと整理していかないと、自分自身の考えになびいてしまうこともあるし、また下手をしたら悪霊にそそのかされることだってこれにはあるわけです。で、礼拝でなぜ神様のことが分かるようになるのか、礼拝という場で、時と場で、それはこの場で神様が働きかけておられることがあるからです。私たちは礼拝の中で誰しもが御言葉を聞く、この務めを果たしていかなければいけません。牧師が、説教を普通にすればいいのではない。聖書を通して語られた言葉を牧師はきちんと伝えなきゃいけないんです。聖書とは違う言葉を牧師が発するんだったら、先生それ違いますと長老は指摘しなきゃいけない。けど普通に説教が説教として、神の言葉として語られたとしても、それを聞いて受け止める人々がいる。この両方を神様は用いて、この場で、礼拝という現場で神様が成している技があるんです。今日ちょっと専門用語をいくつか出すんですけれども、礼拝という場には神様が引き起こすエートスがある。エートス、気になる人はウィキペディアとか引いてみてください。で、これなかなか難しい、説明するのが難しい言葉なんですけれども、雰囲気と言ったらちょっとそれは語弊がある、自然と生み出されるものではないんです。ですが、その時と場に生まれてくる場の力というのですかね、そのようなものがここで生じている。合理的な説明はできないけど、ここで神様が働きかけているので、何かただならぬものがあるし、それがこの礼拝という場の力として、エートスが、語るものも聞くものも神様が用いて作り出している。で、それがどういう働きを生み出しているのか、コリントの信徒への手紙の1の14章24節25節がこのことをよく語っております。皆が予言しているところへ、ここ礼拝しているところへと読み替えてくれていいと思います。その神の言葉がきちんと日常の言葉で解き明かされているところですね。そこへ信者でない人が、信者でない人や教会に来て間もない人が入ってきたら、彼は皆から非を悟らされ、皆から罪を指摘され、心の内に隠していたことが明るみに出され、結局ひれ伏して神を礼拝し、まことに神はあなた方のうちにおられますと皆の前で言い表すことになるでしょうと。お分かりですかね。あまり教会に馴染みのない人が礼拝の場に入ってきたら、自らの罪を明らかにされる。けれどもそれは何か指摘があったからではない。礼拝で皆が御言葉を語り聞いているところ、この現場こそが罪をはっきりとその人に示し、そしてまたここには神がおられということも告白するに至る。で、これは本当に難しいところで、礼拝していたらそうなるかっていうほど単純でもない。ただ本当に私たちがここで語っている、また聞いている、それを神様が用いてくださり、この場で場の力を、エートスを生み出してくださっているわけです。 で、その神様の働きは凡人である私たちには多分わからないと思うんですよ。単純にマニュアル的にこのことをしたら結果がこうなるっていうほどのね、わかりやすいことではない。世の中の職業にはインテリアデザイナーだとかブライダルプランナーだとかいろいろなことを組み合わせてちゃんと目当てになるようなことを実現していく、そういう職業があったりしますね。家具職人であればそのインテリアの中にどういう家具をこう作るか、受注されて作るかという一つの単純なことに応答すればいいだけかもしれませんけど、色や形やさまざまな歴史、さまざまなこうそこに集うもののニーズなども聞き取って総合的にその場を生み出していく、そのようなことがあり、私たちはその一部しか担うことができないけれども、神様はその私たちを用いてこの礼拝という現場が信仰を生み出し大きくしていく、罪を悟らしめここに神がいるということを明らかにしていく、そういうことをこう神様は私たちを清めてお持ちくださるのであります。で、礼拝に聖書にまず神様がご自身を表してくださる、このことを司家と受け止めることが大事であって、その礼拝をまた聖書をさらに私たちがきちんと受け止めていくために、私たちの勉強や熱心さも益するところはあるけれど、神様のこの働きこそが大事だということを受け止めねばならないかと思うので、礼拝の中で啓示が起こる、このことを象徴的に表現している要素があります。皆さんも言われたら、ああそうかって思うかもしれませんけれども、まあ、私たちといいますか、プロテスタントの多くの教会では月1ぐらいでなされている聖餐ですね。で、あの聖餐でパンとブドウ酒が用いられる、まあ、ブドウの最近あのお酒じゃないんですけどね、ブドウから絞った液が用いられる、これはあの聖書の中に明確な記述があります。イエス様がこうしなさいって言ったからパンとブドウから絞ったもので私たちは聖餐を守るわけですね。ただそのパンとブドウ液、これが聖餐卓に置かれた時に礼拝の中でその上に覆いがかかっています。で、その覆いを取り去るところから聖餐が始まる。で、覆いのことを英語でベールと言う、で、取り除くっていうことを英語の接頭詞でリっていうのがある、まあ、リっていうのがちょっとこう話すっていうイメージがあるわけですね。で、リベイルで、これを名詞化したリベレーションという言葉が黙示録だとか啓示を意味するんです。それまで覆いがかかって隠されていたものが明らかになる、啓示だとか黙示録はそのような意味合いなわけですね。リベイルされることで、これはまあ聖書に明確に聖餐にはベールをかけなさいとかっていうことが語られているわけではないです。ただ教会が歩んでいく中で暗に教会の伝統として伝えられてきたことであって、教科書的にこうしなさいって書かれていることでもないので、知識としてこれを受け継ぐことはなかなかないんですね。 長老会でこのことを話したことも、いや今まで私たちそういうことを聞いたことないですっていう反応があったんですけど、そうなんです、改めて勉強することあんまりないことなんですけれども、最低限今言ったそのリ・ベイルの意味合いを受け止めるとともに、何より大事なことはその隠されていたものが明らかになる、この時のドキドキワクワク感を私たちは日常の中でも経験していることでありましょう。プレゼントが、プレゼントは包装紙だけでもワクワクしますけれども、それが開けられて中身が出てきた時、自分が望んだ通りのクリスマスの贈り物があった、本当に喜びがそこで爆発します。また、ちょっといい食事に行った時にね、コース料理で一品一品出てくる、最初から全てが見えているわけじゃなくて次の一皿が出てくる、なんか銀の覆いが実際に出てくるということはめったにないでしょうけれども、ちょっといいレストランで、ウェイターの方が一品次を持ってきた時、今までとは違う色や香りを味わってこう心ワクワクする、そうした経験を私たち思い浮かべることができるでしょう。聖餐でイエス様が定められたパンとブドウ酒を用いて、イエス様ご自身のことを本当に明確に表してくれる、それが今から起こるのだということを、ベールを取り除く象徴的な行為で啓示がここにあるということを語っているのです。そしてそれは聖餐だけでなく、その聖餐が行われる礼拝全体も、またその中で発せられる言葉のもといの聖書においても、その啓示というものがあるということ、これをまず受け止めてほしいと思うのです。人間自身の思いで勉強したり熱心になったりして、こう信仰のことを獲得したいけど、それは必ずしもこう神様の望む道ではなかったりすることもある。でも私たちはここに啓示がある、少なくともプロテスタントという伝統を大切にしたとき、礼拝にこそ聖書にこそ啓示があるというところはきちんと立たねばならない、そのように思うのです。旧約の聖書箇所、詩詩記の7章の御言葉を聞きました。一節だけ聞いてもなかなかわからないかもしれませんけど、あんまり長い範囲の聖書朗読があると、私自身の経験からして礼拝の中で眠くなってしまうことがよくあるのでね、端的なところで7節だけ、読んでいただきました。神様からのギデオンへの言葉があるわけですね。手から水をすすった300人をもって私はあなたたちを救い、ミデアン人をあなたの手に渡そう。できれば、7章頭から改めて読んでいただければと思います。イスラエルの人々がミデアン人と戦わなければならなくなった時、この戦いに参与しようとしたイスラエル人が3万2000人いたけれども、この3万2000人で戦ったとしたら、自分たちの力で勝利を獲得したとイスラエルは思い上がるだろうと言って、神様はこの数を減らしていくわけですね。この戦いに少しでも恐れを抱く者がいるのであれば、その者を返しなさい。神様からのこの言葉を伝えると、3万2000人いたうちの2万2000人が帰ってしまった。残りは1万人、3分の1以下に数が減ってしまった。しかしそれでもまだ数が多いと、そこで神様はギデオンに、兵士たちに水を飲ませよと、池のようなところ でその時犬のように頭を低くして、 水面から水をすする人々は返し、手で水をすくって、まあ、多分これ周りのことも警戒しながら飲むのが兵士にふさわしいっていう説明はあるんですけれどもね。ですからその手ですくって水を飲んだものだけを残しなさいと言って300人が残った。わざわざ兵士の数を100分の1以下にした。人間の常識からしたら非常にバカバカしい戦い方である。けれども神様の言葉を聞いてそれに従っていく者たちで、神様がその300人を用いてイスラエルに勝利を与えられるわけですね。そのように神様の計画に従っていく、人間自身の力や知恵だけで対応するのではないという道があること、私たちは踏まえなければいけないかと思うのです。先ほども言いましたように、礼拝の現場は神様が働きかけておられる。そしてここに集められた私たちを用いて、この礼拝自体を力あるものにしてくれるのであります。私たちはその礼拝を、もちろん今ここに現に集められている者たちで作っていかなければいけませんけれども、私たちが聞くべき聖書、それはいよいよの信仰者にも与えられていたものであり、同じ信仰に立つ者たちと私たちは力を合わせていかなければいけない。もちろんこの場で静岡草深教会という群れに礼拝の力が与えられているのは間違ったことではありません。ただこれは私たちだけに与えられた特有の恵みではなく、同じように神様を信じる隣の教会に、静岡教会や一番町教会や駿府教会でも同じようにこの恵みがある。で、実際に同じ日本キリスト教団という形で私たちはその仲間とも地理的な地域的な広がりも持って神様を崇めていくことになるのです。私たちが普段見ることがない全国に教団の教会はありますし、また教団を超えてでも多くの教会はある。そこと共有する恵みでもあります。そしてまた地域的な広がりだけでなくて、時間的な時代的な広がりもある。先週、上柳さんのところからバザーの品が教会に提供されるっていうんで、ご婦人方何名かが車で物を取りに行ったんですけど、その後なんか石田長老が上柳さん のアルバムを見ていて、70年代から80年代の静岡草深教会のいくつかの場面の写真を私も一緒に見まして、私もその頃多少関わっていたので、ああ見たことある方々面影をね確認したりしました。で、多分時代を遡っていくときにまず皆さんが思い浮かべるのは、そうした私たちがつながりを持った過去の信仰者かもしれません。そしてまた今の私たちが直接こう一緒に時を過ごしたことがない、さらに古い時代の教会の者たちもおります。ただ、さらに遡って聖書の中の信仰者たちとも私たちは一緒に礼拝を守り、そこにこそこう神様からの豊かな働きかけがあるということも覚えたいのです。新約の聖書箇所ヘブライ書で、あなた方にはこう走るべき競争があると、そのような勧めがあって、私たちも熱心にならなきゃというふうに読んでしまうかもしれませんが、その一番最初に私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれているというふうに言われているんですね。で、先立つ11章には旧約の信仰者たちがどのように歩んだかということが1章をかけて長々と語られている。 して、その者たちを見つめたとき、礼拝で自分自身では分からなくても、隣の人の顔を見たら礼拝の恵みが分かるように、この旧約の信仰者たちの歩みを見つめたとき、私たち何よりもこう神様を信じるという道が自分自身にも伝わってくるものかと思うのですね。私たちが何か新しい出来事に向かっていかなければいけない、何か新しいことをなす時もそうだろうし、慣れ親しんだ土地を離れて新しい地に移っていかなければいけない状況が生まれてくるかもしれない。そうした時の不安や期待もあるかもしれないけれども、どうしたらいいのかという迷いなども様々にあるでしょうね。しかしそうした時、何十年にもわたって親から受け継いだ土地を離れていったアブラハム、神の言葉に従って歩んでいったアブラハムの歩みを私たちはまず聞かねばならないはずです。自分で自分のことがわからない、あるいはなぜこの世にこんな悲惨なことがあるのかわからない、私たちが普段、思い悩む最たるものであるでしょうけれども、そうした時にヨブの悩みを聖書の中で私たちは聞くことができます。神を信じている自分がなぜこんなに悲惨な目に遭わなければいけないのか、そしてまたこの世界に神がいるのであれば、なぜそれに見合わないような事柄が起こるのか、そのことをひたすら通っていったヨブと3人の友人、そしてまたさらなるエリハズとの対話のことを通して私たちは聞き取っていくことができる。神様の声を聞いて神様に従うということはどういうことなのか、信仰の一番基本の事柄ではありますけれども、そのことをやっぱ思い浮かべるときに、素直な方向でのお手本であればノアを挙げることもできますし、反面教師も含めて神の言葉に従うことはどういうことなのかということを考えるのであれば、ヨナを読めばいいかもしれない。そんなふうに聖書の中の信仰者の横顔を見ることで、今礼拝で一緒に守っている人々の横顔を見るように、私たちの信仰をもう一度こう見定めていく道があるわけです。神様は私たちに聖書を通して、礼拝を通してご自身を示してくださっておりますし、私たち人間の中には良心があり、そこで神様のことをきちんと神様とのつながりを持つことができるんです。そして私たちを礼拝する群れの中に入れてくれることに、神様は私たちの信仰を養い育て、私たちが思い描く以上の神様の大きな計画の中に私たちを用いてくださるのです。その大きな働きの中に私たち一人一人の人生をも捧げていく、そのような信仰生活をしてたどってまいりましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、信仰を得て、それを育てるためにも、自分の力を頼ろうとする私たち、神様こそが私たちに信仰を与え、それを育ててくださるお方であることを知り、そしてまたそのために礼拝や聖書という啓示が備えられていることをしかと受け止めることができますように。神の言葉は私たちの身近に与えられております。それを受け止め、 それによって養われるところに我が身を捧げていくことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。